訪ねて村役人の家へ行くと、現れたのは鼻の先に落ちかかるように眼鏡をかけた老人でしたので、盗っ人たちはまず安心しました。これなら、いざという時に突き飛ばして逃げてしまえばいいと思ったからであります。
それでわしら、その子を見失って困っております。
一個、この辺りでは見受けぬ人ばかりだが、どちらから参った？
わしら、江戸から西の方へ行く者です。
まさか、盗っ人ではあるまいの？
いや、とんでもない。わしらは皆、旅の職人です。かまし屋、大工屋、錠前屋などです。
いや、変なことを言ってすまなかった。お前たちは盗人ではない。盗人が物を返すわけがないでの。盗人なら物を預かればこれ幸いとくすねて行ってしまうはずだ。せっかくいい心でそうして届けに来たの。変なことを申してすまなかった。いや、わしは役目なら人を疑う癖になっているのじゃ。人を見さえすれば、こいつ語りじゃないか、釣りじゃないか、と思うようなわけさ。まあ、悪く思わないでおくれ。
老人はそう誤って、子牛を預かると、下男に物置の方へ連れて行かせました。
旅で、皆さんお疲れじゃろう。わしは今、いい酒を一瓶西の館の太郎丼からもらったので、月を見ながら縁側でやろうとしていたのじゃ。いいところへ皆さん来られた。一つ付き合いなされ。
人のいい老人はそう言って五人の盗っ人を縁側に連れて行きました。そこで酒を飲み始めましたが、五人の盗っ人と一人の村役人はすっかりくつろいで、十年も前からの知り合いのように愉快に笑ったりしたのでありました。するとまた盗っ人の頭は自分の目が涙をこぼしていることに気がつきました。
お前さんは泣き女子と見える。わしは笑い女子で、泣いている人を見ると余計笑えてくる。どうか悪く思わんでくだされや。笑うから。
いやこの涙というやつはまこととどめなく出るものだね。
それから五人の盗っ人はお礼を言って村役人の家を出ました。門を出て柿の木のそばまで来ると頭が立ち止まりました。
頭、なんか忘れ物でもしましたか？
忘れ物がある。お前らも一緒に来い。
と言って頭は弟子を連れてまた役人の家に入っていきました。
ご老人。
なんだね、しんみりと。泣き上戸の奥の手が出るかな。
ご老人、わしらは実は盗っ人です。わしが頭で、これは弟子です。
老人は目を丸くしました。
いや、びっくりなさるのはごもっともです。わしはこんなことを白状するつもりじゃありませんでした。しかしご老人が心の良いお方で、わしらを真っ当な人間のように信じていてくださるのを見ては、わしはもうご老人を欺いてはいることができなくなりました。
そう言って盗っ人の頭は今までしてきた悪いことをみんな白状してしまいました。
だがこれらは昨日わしの弟子になったばかりで、まだ何も悪いことはしておりません。お慈悲でどうぞこれだけは許してやってください。
と頭は縁側に手をついて言いました。次の朝、花の木村から釜師と錠前屋と大工と角兵衛師とがそれぞれ別の方へ出て行きました。四人はうつむきがちに歩いてきました。彼らは頭のことを考えていました。良い頭であったと思っておりました。良い頭だから最後に頭が「盗っ人にはもう決してなるな」と言った言葉を守らなければならないと思っておりました。角兵衛は川の縁の草の中から笛を拾ってひゃらひゃらと鳴らしていきました。